こんにちは、スミスです。ヘンリー5世の第4幕、アジンコールの戦いの続きです。この第7番のところに入りますけれども、第7番のところに入りますと、フルウェレンとガウェルは一緒に話しています。そこでですね、フランス軍が後ろのところに来て、男の子たちがそこでその荷物を守っている、ところを見つけて男の子たちみんな殺しました。これこそですね、軍の、戦争の法律を破る、ことであります。子供たちはもちろん戦うことはできませんし、荷物を運んだり、しているだけで、戦いをしているわけではないんです。無罪の人を殺してしまうような感じで、フルウェレンとガウェルは非常に悲しんで怒っている。ヘンリーは、イギリス人に自分の、囚人というんですか、逮捕じゃないんですね、捕まえた人たちを殺すように命令するということをしたのは、正しかった、立派だったみたいな話もこの中に出てきますけれども、フランス軍が捕まえられてもですね、軍人なんですね、その人たちを殺すことは本当は戦争の法に破ることかもしれませんけれども、戦争の法をそのように破ってもそれほど大きな、罪ではない。子供たちを殺してしまう、これこそひどいというような感じで話し合っている。その話をしているときにヘンリーが現れて、ヘンリーは実に怒るということを言います。もっと激しく戦いましょうみたいなことをヘンリーが言っているところで、モンテジョイが現れる。またランサムの話かということをヘンリーは怒って言う。ブラナーのヘンリー5世の中でヘンリーはマントジョイの服を取って、マントジョイを馬から、引き下ろして叫ぶような感じなんですけれども、非常にいいやり方ではないかなと思いますけれども、マントジョイはいいえ、その話ではなくて、私たちは負けたということをヘンリーに言う。これでヘンリーは初めて自分は勝ちましたということが分かったということなんです。そしてアージンコールという名前をこの戦いにつける。それからウィリアムズという人が現れて、ヘンリーとウィリアムズとその手袋の話が出てきますけれども、これはコメディみたいな感じで、7の終わりと8の最初のところで、そのウィリアムズが自分は知らなかったけれども、ヘンリー5世と喧嘩するというようなことを挑戦した。そしてウィリアムズは、それヘンリーだということは知らなかったので許してくださいみたいなことを頼んだりして、そこは、コメディみたいな感じなんですけれども、ヘンリーは王になっている未だにこの勇慢があって、自分の軍人に対してこういう優しい心があるということを表しているものとして見てよいかなと思いますが、それよりも大事なのは、ヘンリーは誰が死んだか、何人死んだかということを聞くときに驚きます。フランスはすごい数の人間は、死んでしまいます。それに対して、イギリスはわずかな人数が死んでしまいます。シェイクスピアの中で25人しか死んでない。25人プラス何人かの名前のある人は死ぬ。ほとんどですね、誰も死ななかった。それに対してフランス軍はもう何千人も死にますっていうようなことをヘンリーは聞くときに驚いてしまいます。今の、時代の歴史学者は、イギリス人は400人か500人ぐらいは死んで、フランス人は7000人以上死んだだろうというようなことを言いますけれども、そういう意味でシェイクスピアの数字はそれほどおかしくない。つまり奇跡的な勝利だったということは、その通りなんです。ヘンリーは こんなに奇跡的な勝利を、聞くときに神様に言う、あなたの腕はここにあった。実はですね、神の腕という言い方は出エジプト記の中によく出てくる言い方なんですね。神様がパロとその軍勢を裁いてイスラエルを救ってくださったっていうことを話しているときに、神の腕という話は何回も何回も出てきます。そしてヘンリーはこの中に、神様のみに栄光を期する、私たちが勇気を持って戦ったためではないし、私たちは人数多かったとか、素晴らしかったとかいうことじゃなくて、神様が私たちのために戦ってくださった。だから、ノンノビスとチデヤも歌いなさい。ノンノビスは詩編の115の、一節のところで、私たちにではなく、私たちにではなく、ただあなたのみに栄光を期するようにという聖書の箇所であります。そこでアージンコールの戦いの話が終わります。ヘンリーは神様に試されて、神様に助けられて、神様ご自身がその戦いの中でご自分の栄光を表した。ヘンリーはモーセのようなもの、あるいはダビデのようなもので、神様に助けられてその戦争の中で勝つことができたのは神様の栄光のみだ。このようにヘンリーが宣言するということは、本当にヘンリーの信仰をよく表しているところだと思います。そしてこれもクリスチャンらしい王としてヘンリーを見るべきもの、証拠の一つではないかなと思います。